はい、ということで潜在意識のドロドロの部分について考えていきたいんですけども、ま、これ潜在意識っていうのか、それともちょっと心理学で片付済むのかっていうのはちょっとわからないんですけれども、ま、心理学と脳科学と潜在意識ってなんとなく似ててなんとなく違うんですよね。なのでいつもどの言葉を使うかなって迷ってしまうんですけども、まあ、一応私の場合はテーマが潜在意識なので、まあ、潜在意識ということで一応いきたいと思うんですけども、潜在意識って、まあ、情報の貯蔵庫なんですけれども、なんかすごく面白いのがなんかスタンプラリーみたいだなっていつも思うんですよ。こうスタンプラリーっていろいろ電車乗って駅着いてスタンプをしてみたいな感じだと思うんですけども、なんかそれと一緒でなんかこう達成してスタンプをして前に進んでいく部分ってあるんですよね、潜在意識で。ただ記憶の貯蔵庫ってだけじゃなくて、でそれがやっぱちっちゃい時からの周りにどういうふうに養育されたかっていうのが結構大きいなと思うんですよ。で私はまあ、皆さんご存知の通り結構犯罪とかは、関連記事ってかなり読むんですね。嫌なんですけども読んで、その人たちにどんなことが起こっちゃってるのかなっていうのをよく見ているんですよ。で、まあ、犯罪をする人に関してはいろいろなことが言われてますよね。で例えばちっちゃい時の環境良くなかったとか、ケーキが切れない少年たちのようにそもそもちょっと、特性とか、IQ がグレーゾーンの子たちがとか、まあ、いろいろそういう話あって、いずれも本当にそうなんだと思うんですけども、私の専門とする分野、まあ、勝手に専門って言ってるんですけど、専門とする分野からすると、そのちっちゃい時からそのスタンプラリーが埋められていないと結局その埋めたくてさまようみたいな感じがするんですよね、潜在意識って。で、ずっとその潜在意識のドロドロドロドロって言ってて、面倒くさがり屋だよとか少しでも楽できないかなとかそういうこと言ってますけれども、その下にはやっぱりそのスタンプラリーがあるわけですよね。でそこが埋められてないとずっとドロドロするんです。例えば私いろんなその親たち、虐待をしてしまう親たちの記事とかは嫌なんだけどもよく読むようにしてるんですよ。小学校とか中学校の時どんな風に育ったのかとか、周りの友達はどういう風に見てたのかとか、そういうのを含めて読むんですけれども、まあ、やっぱ親に虐待を受けてた人ってやっぱやっちゃうんですよね、自分の子供に対しても。でそれ結局何かっていうと、自分が大切にされてないからやっぱ子供のことも大切にできないわけですよね。で本人たちはその潜在意識を認められないので、しつけだっていう言葉を使うわけなんですよ。だから正しいことやってるだろうということ、でも殺すほどやっちゃうわけですよね。でも頭では絶対分かってるはずなんですよ、殺すほどやるっていうのはしつけじゃないって。だけどやっぱ潜在意識の衝動って抑えられないんですよね。でその潜在意識の衝動は何から来てるかっていうと、自分がやってもらってない、スタンプラリーのスタンプ押してないのに、なんで自分が子供にやらなきゃいけないんだ、許せないっていうのがベースっていうか潜在意識なんですよね。でもその声、潜在意識はそういう声を強烈に発しているのに、潜在意識がコントロールできないんですよね。だからそれコントロールできないし、そうだってことも分かってない、気づいてないわけです。ああ自分は親にやってもらってないから潜在意識のスタンプラリーが埋まってなくて、子供に対してこういう感情を持ってしまうんだな、イラッときたけど、殴ってしまったりとか口癖のようにしつけだっていうのは正しくない、潜在意識が自分の潜在意識の、押してないスタンプラリーを埋めるために勝手に見つけた理由だっていうことに気づけないからやるし、結構重症の人だと裁判にかけられて、もう子供が死んでしまって裁判にかけられても言い続けてる人いますよね。いやあれはしつけだったと曲げない重症例の人もいますということなんですよ。これが潜在意識のドロドロのベースになっているものだなというふうに思うんです。で今話聞いてわかると思うんですけども、お金が欲しいですって言ってて、もう私本当にお金困ってて、こうでああでってタラタラタラタラと困ってる理由を言うけど、全然お金貯まることをしない人っていますよね。この構造って全く一緒なんですよね、虐待してる親と。これ前レバ会のセミナーでもちょっと言ったんですけども、今の解説を聞いたら同じだってこと分かりますよね。だからここで私がすごく言いたいのが、本当に虐待をしなくて済んだっていうのはたまたまなんですよね。たまたま、 いい環境に生まれ育ったりとか、たとえ親がちょっとひどくても、なんかこう人間を信じさせてくれるようなことを経験したから子供を虐待しなくて済んだだけで、もし、何かをやりたいって口で言ってて全然行動が伴わないっていう矛盾を抱えてるんであれば、構造的には虐待をする人と結構一緒なんですよね、潜在意識的には。だから潜在意識と顕在意識がずれているっていうことを放置するっていうのは、私はあんまりその好きじゃないというか、なんか根本が一緒だから、なんかやっぱ放置できないなというふうにすごく思ってるんですよ。で今極端な例を使いましたよね、虐待して子供を殺してしまう親っていうのあれですけども、多かれ少なかれやっぱ我々はその心のスタンプラリーがやっぱ埋まってないんですよね。だからそこをちゃんと直視するってことが大事です。なぜ自分が口で言って何か願望を言ってるのに行動が伴わないんだろうか、真剣にやらないんだろうか、何かと理由をつけてできないって方向に行ってしまうのかっていうことを考えた時に、心のスタンプラリーのどこが埋まってないのかっていうのをちゃんと考えるってことがすごく大事だと思います。もしこの音声を聞いてるあなたがですね、ちゃんと今までにプラチナなどで学んだことをもとに潜在意識とちゃんと対話するということをやっていれば、寝る前に、私が押してないスタンプラリー何なのか教えてって聞いて寝ると朝ちゃんと答え出してくれます。ただ、これ結構危険で、ちゃんとトレーニングした上でやると本当に朝びっくりするぐらいそれが出てくるんですよ。これやってないのが腹立つとか、これやってもらってないのがもう今でも受け入れられない、許せない、なんで私ばっかりなんだみたいなのがドバーって出てきて結構大変なので、その覚悟の上でですけれども、ちゃんと聞いて寝れば出てきますので、そうすると、あ、自分これやってないんだな、まだスタンプラリー空いてんだなっていうのが分かって、それ対応するとびっくりするぐらい人間として成長ができます。そうなんです、埋めてないスタンプラリーがあるっていうことはそこで年齢止まってんですよね。だからそのスタンプラリーをちゃんと押せば、本当の意味で潜在意識の年齢が上がっていくんですよ。で、これはなんで分かったかっていうと、目標達成トレーナーでやるときに、想定年齢って中2ぐらいをって言ってるんですけども、中2が出てこない人いるんですよね。で、その人たちっていうのはその精神的に幼いとかそういうレベルじゃなくて、スタンプラリーをしてないだけなんですよね。で、ちっちゃい時から人間っていうのは埋めていくスタンプラリーがあるんですけども、それは別に出し惜しみしてるわけじゃなくて、一般的に人間が育つ段階で獲得していくものなんで、なんか児童心理学の本とか見たりとか、あとはご自身が生まれ育った時のことを思い出せば別にそれで十分です。で、それが埋まってないとやっぱ潜在意識の年齢ってそこで止まっちゃうんですよね。だから成長が止まってるねとか、幼いところがあるねとか、大人になりきってないねで、誰かが直感でその言ってきた時っていうのは結構いいきっかけというか、チャンスで、他人がそういうふうにこう本能レベルでポンって言ってくるってことは、やっぱり潜在意識が幼いままで、それはどういう意味かっていうと、年齢とともに押していくスタンプラリーが結構初期の段階で止まってるよということなんです。で、潜在意識の年齢がちっちゃいままだから、それこそ本当小学生とか幼稚園とかだけれども、体は大きくなっていくじゃないですか、人間ってどんどん。で、顕在意識で知識とか、あえてこの言葉を使うと悪知恵は蓄えていくので、そのコラボレーションが起こった時に、めんどくさいことになるんですよね。最たるものが私がずっと言っている、口でお金欲しいんですって言ってるのに、お金が増える活動全然しないとかね、そういうことが起こってくるわけです。これ聞いていて該当しない人ってふーんぐらいだと思うんですけども、該当してる人は結構ぐさぐさ来てんじゃないかなと思うんですよ。私押してない、まだ潜在意識の年齢幼いわみたいに感じてると思います。なので、ぜひご検討ください。以上です。